医療の未来を想像するラジオ、医療ラジ。たくさん、こんにちは。
こんにちは。
前回は、クリスパー・キャスナインだっけ？
クリスパー・キャスナインの話をちょっとさせてもらって、
うん。
で、まあ、なんていうか、原理がもし頭に思い浮かんでたらいいなっていう感じなんだけど。
ちょっとじゃあ、前回のおさらいからしようか。
そうだね。
うんうんうん。
まあ、こうクリスパ・キャス9っていうのが何かっていうと、
うんうん、
基本的にはその細菌、バクテリア、細菌の、防御機構としてウイルスから身を守るためにできた、機構があったんだけど、それを人間が発見して、使っていると。で、大事なのはそのDNA の配列、ある特定の配列、決めた配列を、見つけることができる部分があって、それがクリスパーの部分で、で、それがこう、細胞の中に入ると、DNA の配列、特定のところを見つけてくっつくと。で、そこに Cas9 っていうのがくっついてて、キャス9がハサミの役割をしてクリスパがくっついたところをチョキンと切るっていうことで、遺伝子の編集が可能になるっていう技術だったっていうことだと思うんだけど、それのその何て言うんだろうね、認識したい配列 の変更の容易さとか、その切るところの精度の高さとかっていうのがすごく使いやすくて、今ゲノム編集、遺伝子の編集っていうと一番使いやすい道具として挙げられることが多いかなっていう感じかな。
そうだね。で、今日はその Cas9 の、もうちょっと具体的に、
そうだね、その遺伝子編集とかっていうと、ものすごく、なんて言うんだろう、未知なイメージがあるじゃん。怖いというか。
そうだね。ちょっとまだ。遺
伝子を編集するっていうことに対して、なんかこう、躊躇するというか、どうなるんだろうっていうのはあんまよくわかんないと思うんだけど、実際にはそれを使って、人の遺伝病を治していこうっていう動きがもうすでにあって、なんか調べた感じだと2015年とか2016年とかにはそのクリニカルトライアルが承認されて始まってるみたいなんだよね。そのクリニカルトライアルっていうことはつまり、クリスパキャス9のこの遺伝子編集技術を使って人の病気を治すというトライがなんか始まってるみたいで、でいろんなこう病気に対してもうすでに走ってるっていうところなんだけど、
そうなんだね。
だからそういうその遺伝的な背景が分かっている病気は特にターゲットというか、第一ステップとして、目標になりやすいね。その原因がすごくはっきりしてて、ここが絶対ダメで、これのせいでこのある遺伝子がダメで、変なタンパク質ができて病気になっちゃうっていうパターン。で、その一つ例として挙げられるかなと思うのは、鎌状赤血球、鎌状赤血球症っていう病気があるんだけど、
鎌状赤血球症、初めて聞いて。
赤血球ってさ、普通、丸っこいっていうイメージあるでしょ。で、なんか核がないからね、赤血球って細胞なんだけど、核を発生の段、なんていうんだ、赤血球が出来上がる段階で核を捨てちゃうから、真ん中がへこんでて、なんていうか、白玉団子みたいな形してるの。その赤いやつ。で、よく血液の絵になってるとこ流れてくるやつ、赤血球って丸いんだけど、鎌状赤血球症っていうのは、遺伝子の変化が起きちゃって、赤血球の形が、なんか三日月みたいな釜みたいな形をしてるんでね。
へえ。
で、そうなると、 すごく壊れやすくて貧血にどんどんなるっていう、そうい
う
遺伝病があって、
うん、
でその遺伝子的にはさ、あんすごく脆い遺伝子変異だと思うんだよね。その、
うん、
赤血球の形が変異になっちゃうと、
うん、
普通の赤血球よりも生存しにくいからさ、貧血がすごくひどくて、うん、すぐ亡くなっちゃったりとかするから、
うん、
いいことないと思うんだけど、でもある、うん、ある地域ではそのマラリアにかかりにくいとか、そういうその生存バイアスとかかかってるみたいで、で、
なるほどね、
うん、残ってる遺伝子変異の一つで、
うん、
で、ここで、どういうふうにクリスパーが活躍するかっていうと、
うん、
その要はさ、正常な赤血球の割合が増えると、
うん、
いいじゃん、
うん、
だからその釜状赤血球の釜状赤血球の割合を減らしたいと、
うん、
いうことになってて、でどうするかっていうと、うん、この血球ってね、
うん、
元となる細胞は一つなんだよね、すべ、
うんうん、
ての血球、白血球とか赤血球とか、
うん、
血小板とかいろいろ血球成分があるんだけど、もう一つ大元になる幹細胞があって、
うんうんうん、
そこの遺伝子を造血幹細胞って言うんだけど、
うん、
そいつの遺伝子を直してあげれば、
うん、
その造血幹細胞からできる赤血球は普通の赤血球に戻ることができるんでね、
うんうんうん、
でそいつがそいつがさ、たくさん分裂してたくさん赤血球を作るから、
うん、
だから幹細胞を遺伝子治療してあげればいいと、
うん、
いう感じになるんだけど、
はいはい、
そう
なる、うん、そしたら全部正常な赤血球になるの？釜状赤血球じゃなくて全部
で、そうそう、だから理想的にはさ、釜状赤血球がゼロになって、
うんうんうん、
で普通の赤血球が全部 100% になったら一番理想的な状態だよね、
うん、
でもなかなかそのそこに持っていくのは難しいかもしれないけど、
うん、
できるのはどういうことかっていうと、骨髄をね、
うん、
骨髄って骨の中で血液が作られるんだけどさ、
うん、
骨髄、骨の髄の中に造血幹細胞がいて、うん、そこで赤血球になったりとか、
うん、
白血球ができたりとかするんでね、
うん、
だからその骨髄を取ってきて、
うん、
で体の外に取ってきて、
うん、
でシャーレとかその実験環境で、
うん、
その造血幹細胞に対してクリスパ・キャス9で赤血球の遺伝子をこう直してあげると、
うん、
で、その取ってきたやつをできるだけ 100% に近いぐらい直すとするじゃん、
うん、
でそれを戻すと体の造血幹細胞の一部が遺伝子が戻った、遺伝子が編集された赤血球っていうことになるのがわかる、うん、全部は治せないんだけどその方法では、
うんうんうんうん、
でも取ってきて、
うん、
でそこに対してその実験環境に置いてそこにクリスパ・キャス9をこう振りかけて、
はい、
で編集してもらって、で編集したやつを元に戻すと、そうすると全体の何割かはさ、こう治ったりしそうじゃない、
うんうんうんうん、
治ったものがこう体の中に戻っていくっていう感じ、っていう感じで、ね、そういうのを体の外に一回出して、
うんうん、
で治療して戻すっていうふうにすると、
うんうん、
そこの局所、それちょっとした割合かもしれないけど正常の赤血球が増えるみたいな感じで治療することができ、そういう使い方ができるんだよね、
うん、そしたらさ、それって一回だけその骨髄にクリスパーキャス9を入れてあげるってよりは何回か定期的にやってあげるイメージなのかな。
その回数を増やせば効率が上がるんじゃないかなって個人的な、あの意見ね、そのデータを見てとかじゃなくて、うんうんうん、多分何回かやるんだと思う。
なんかそういうイメージだよね、俺も聞いてて。
造血幹細胞、正常な造血幹細胞が体の中で増えていってくれると正常な赤血球も増えていくっていう感じ、
うんうんうんうん、なるほどね。
そう、だそうすることによって、まあその外に出していいことはさ、他の細胞は影響されないじゃん。だからその造血幹細胞だけ出してきて、で造血幹細胞にだけ編集を加えて戻してあげると。そうすると他の細胞のこと考えなくていいから、ちょっと楽なのかなって思うわけ。だからそういう、あの一回体の外に出して編集するっていうのがまずはいろいろ応用されてるみたいで、でそれもあのいくつか報告が出てるみたいな感じだった、でそうやったら治せるなっていうのなんとなくわかるかな。そうでね、でその先にあるような技術だと思うんだけど、ツイッターでもちょっと話題になってたんだけどね、今回新しい、その一歩先に進んだ治療がうまくいきましたよっていう報告がニューイングランドジャーナルに載ってて、でその題名を日本語訳すると、トランスサイレチンアミロイドーシスに対して、インビボで遺伝子編集をクリスパキャス9で行った報告っていう感じなんだけど、
ほう、ちょっと難しいな。
そのね、トランスサイレチンアミロイドーシスっていう病気があるとしよう。でそれを人員あの遺伝子編集で直すと、クリスパーキャス9を使って直すと、でポイントがそのインビボっていう情報なんだけど、
インビボって何？
インビボっていうのはその実験用語で、体の中でっていう意味なんだよね、
へえ。じゃあさっきの赤血球を正常にするのと違って、一回外に出さずに体の中で、
そうそうそう、その通り、素晴らしい。その通りです。その体の外に出すっていうのは実験用語で X ビボって言ったりするんだよね。一回体の中外に出してきて編集を加えて戻すみたいな感じ。インビボの反対、本当に真反対はインビトロって言ったりするんだけど、シャーレの実験とかインビトロな実験って言ったりするんだけど、体の外に出してきて元に戻すから、多分 X ビボっていうあの治療というかその経緯になると思うんでね。で今回この発表された論文、6月26日発見発表されて、まあツイッターのいろんな人がわこれはすごいって言ってたんだけど、すごいところは何かというと、インビボっていうところはすごいと思うんだよね。だから体の中でやっちゃう。で、そうそうそう。で具体的にどういうふうなことをやってるかっていうと、結構だけどね、mRNA ワクチンの話ともつながってくると思うんだけどさ、どういうふうな感じになってるかっていうと、mRNA ワクチンと同じようにこの油の膜に包まれている塩基配列があると、で2つ入ってて、1つは、トランスサイレチンをの遺伝子を認識するクリスパーの部分、そのトランスサイレチンの配列が入ったクリスパー、つまりそこを認識するように設計されたクリスパーが入ってて、でもう一つにCas9の mRNA が入ってるんだよね。Cas9 がそのまま入ってるんじゃなくて、Cas9 の mRNA が入ってる。でそれをあの脂質の膜で、ちっちゃな粒で覆ったものを製剤として作りましたよっていうことなんだけど、それを例えば mRNA ワクチンはさ、筋肉の中に打って、でそれが細胞の中に入っていって、 で細胞の中で mRNA が翻訳されるとスパイクタンパクが出来上がりますって、うん、そういう話だったと思うんでね、
うんうんうん、
で今回はそのそういう脂質の粒の中に何が入ってるかっていうとクリスパトランスサイレチンを認識するクリスパとキャス9の mRNA が入ってると、
うん、はいはい、
でそれをあの静脈注射すると体にこう分布していって、
うんうんうん、
で細胞の中に入っていって、
うん、
で出来上がるのはそのキャス9の mRNA からキャス9ができるんだよね、
うん、
でそうするとそのクリスパーの部分とくっついてその細胞の中でクリスパーキャス9が出来上がるっていうそういう感じ、
うん、これさなんで最初からさキャス9じゃなくてキャス9の mRNA を入れる設計、
うん、それものすごくいい質問だなと思って僕も疑問に思ったんだけど、
うん、
ちょっとねあのちゃんとそこまで読み込めてなくて、
うん、なんかまあ最初から完成形を入れると壊れやすいとかなんかあるのかな
免疫の機構で壊されちゃうんじゃないかなっていうのが予想なんだけど、
うん、
ちょっとごめんそこ調べきれてなくて、
あ、
うん、
なるほどね、でも、うんうん、
なんか設計としては mRNA になってるっぽいんだよね、
うん、
でそのトランスサイレチンっていうのが遺伝子変異が起きると、うん、あの悪さをしやすくなるっていうことが言われてて、うん、それをもうトランスサイレチンを作らないようにしようっていうのが今回の目的みたいで、
うん、
なんでもうトランスサイレチンのところを認識してバチンって切っちゃってそこに、うん、切ることによってねあのそこの正常な DNA 翻訳ができなくなる変異が入りやすいらしくて、
うんうんうん、
切るだけでいいっていうのが今回の、目的なんだって。
なるほどね、
うん、悪くなったトランスサイレチンの配列をバチンと切っちゃってでそれを働かなくようにすると、
うん、
で
そのトランスサイレチンはどういう悪さをするの、うん、体に
あのねアミロイド β の話覚えてる
多分なんとなくしか覚えてない
アルツハイマー病の時にさ、
はいはいはい、
アミロイド β の話したじゃん、
はいはいはい、したねしたね、はい、
うん、アミロイド
睡眠を妨げるのもアミロイド β だったっけって言われてる、
それはちょっとまだ分かんないけど、
うん、
あのアミロイド β が溜まって神経が壊れて、うん、アルツハイマー病になるんじゃないかというアミロイド仮説っていうのがあって、うんうんう
ん、はいはいはい、
でね、そこでアミロイドっていう単語が出てきたじゃん。
うん。
で、今回のタイトルにもアミロイドーシスっていう名前が入ってて、
うんうんうん。
あの、アミロイドっていうのがアルツハイマー病の原因なんだけど、全く違った病気の、うん、全く違ったタンパク質からアミロイドっていうのが出来上がって、全く違った病気、似たような病気になることがあって。でアミロイドっていうのはその一つのタンパクという意味じゃなくて、
うんうんうん、
ちょっともっとざっくりとした分類なんでね、こんな形をしたやつはアミロイドって呼ぼうみたいな感じで名前が付けられてて、
なんで
このトランスサイレチンによるアミロイドーシスっていうのはトランスサイレチンが変な形になったりとかするとこ
う
重なり合いやすくなって、
うん、
でアミロイドができて、
うん、
でそれがたまるとアルツハイマー病と同じように細胞に障害を与えて悪さをしていろんな症状が出ると、うん、場所によってその症状のたまる場所によって症状が変わってくるんだけど、
おなるほどね、
うんうん、
じゃあこのクリスパーキャス9の技術で、
うん、
アルツハイマー病にも効くものができるかもしれない可能性がある
の？あ、だそこが結構難しいとこで、アルツハイマー病でやったときさ、うん、本当にアミロイド β が小悪の根源かわからないみたいな話をしたじゃん、
うん、
だからそれが本当に小悪の根源なんだったらそこを潰しに行けばアルツハイマー病治りますってことになるんだけど、
うんうんうんうん、
でも原因がどれなのかまだはっきりしてない状態では手が出せないんだよね、
はいはいはい、
このトランスサイレチン型のアミロイドーシス何がいいかっていうと、
うん、
こいつが悪いっていうのははっきり分かってて、こいつがたまるせいでいろんな悪さが、悪いことが起きるんだっていうのが分かってるから、
うん、
こいつさえ潰せばいいっていうことが分かってるんだよね。
うんうんうんうん、
そう。だから、こういう考え方が、こういう遺伝子治療っていう方法も取り得るっていう感じなんだよね。
うんうんうんうん、
で、そう、だから、その、切っちゃうと、
うん、
トランスサイレチン自体が作られなくなるんで、その、ゴミの塊の元が作られなくなって、
うんうんうん、
で、症状が、悪くならないように、することができるっていうのが、
うん、
人で行われましたよっていう初めての報告っていうことで話題になってる、
うん
うん、その人でインビボな遺伝子治療が実際に行われてある程度成功したっていう、そういう すごいところがあるって。
なるほどね、
うん、
じゃあもう実際に人体で実験が行われてるっていうか、有効なことがもう証明されたっていうことだよね。
うんうんうん、そう、
うん、
で、一つなんていうか大丈夫なのかなって思うと思うんだけど、もしかしたら、
うん、
トランスサイレチンっていうのはタンパクで、うん、何かしらの機能を持ってるはずでしょ。
うんうんうんうん、
でもこの治療どういう治療だったかっていうと、トランスサイレチンでズバッと切って、でそこに、うん、トランスサイレチンがもう翻訳できなくなるような変異が入って、体の中でトランスサイレチンが作られなくなるようにしようっていう、そういうデザインだったんだけど、
はいはいはい、
そうするとトランスサイレチンができなくなっちゃう。
うんうんうんうん、
となると、もともとそいつが持ってる機能は失われることになるんでね。
うんうんうん、
で、それもすでにその補うためにはどうすればいいかっていうのがはっきりしてて、今までのこの遺伝の、うん、遺伝病のこの病気に関する研究で、これを止めたらどうなるかっていうのも分かってて、
うん、
トランスサイレチンをなくした場合にどうすればある程度バランスをとって体の恒常性を保てるかっていうことも分かってて、
うん、
このトランスサイレチンの場合はこいつがなくなったらビタミン A がビタミン A を運ぶものっていうのが一つの大きな役割みたいで、トランスサイレチンが、
うんうん、
ビタミン A が体の中からすごく減ってしまうので、
うん、
ビタミン A を補給してあげましょうっていうことがこの治療を行った後に必要とされることみたいなんでね。そうだから、そのトランスサイレチンっていうもの自体が正常の形をしててもアミロイド質になったりするぐらい、ちょっとこうトリッキーなタンパク質っていうこともあって、もう全部潰しちゃいましょう、すごく体に悪い、ある特定の人にとってはね、すごく体に悪い原因になってるからもう潰しちゃいましょうって。その代わり、それのタンパクがもともと持ってた機能で失われるものがあるんで、それは他から補給しましょうみたいな感じで治療が成立するっていう、
へ
え、そういうところで、ね、いろんなことが分かってないとここまで踏み込めないんだけど、
うん、
こういうあるいくつかの病気に関してはこういう細かいところまで全部分かってて、じゃあこれならトライできるねって言ってトライすることができるというところがあって、うん、今回は行われたみたいだね。
うん、じゃあこれはもうそのうち実用化される、
実用化されるっていう、今はね、そのフェーズ人数がすごく少なくって、6人とか、
うん、
確かそのぐらいの報告なんで、
うん、
これからどのぐらい有効性があるかとか、ね、うん、フェーズ1、2、3とステップを踏んで臨床試験 のフェーズを進んでいって、ちゃんと、治療効果も認められて、で有害事象が起きなければどんどん先に進めるということになると思うね。で、臨床を FDA が認証してっていうステップに入っていくと思う、
ね、なんか遺伝子編集技術とか組み換え技術って、 まあ一般的なあれイメージだと、まあ、食品とかさ、
うんうんうん、
大豆とかさ、
ね、
遺伝子組み換えではないみたいな表示とかがあったりして、まあ、結構まあ身近かなと思うんだけど、
うん、
こう人体にまでもねそういう技術が使われていて、で有益な情報がこう出てきてるっていうのはすごい面白いなと思って、
うん、そうだから遺伝病ってものすごくその上そのんとね、その生命人生の長さがすごく短い遺伝病ってたくさんあって、原因ははっきりしてんだけど、でも細胞ってそのすごくすごい数全身にあってさ、
うん、
そいつらがみんな同じ遺伝子を持ってるわけじゃん、
うん、
で一つの遺伝子変異があるってことは全部の細胞が大体そういう遺伝子変異があるから、
うん、
だからそのこれまでの遺伝子編集そのなんていうのインビボとかで全身を遺伝子をも変えてあげないと治せないっていう状況もたくさんあって、
うん
うん、だから状況原因は分かっててどこを治せばいいかも分かってるんだけど、細胞一個一個レベルだったら簡単に治せるけど、うん、全身は難しいっていう状況が長らく続いてたんだけど、こういうのができてくるとその原因がはっきりしてくる、うん、しているところに対してはどんどんこうアプローチしやすくなってるっていうところ。
なるほど。いやなんかその遺伝子編集技術って結構これまでネガティブ、まあ世の中のニュースとかになるとネガティブに結構発信されることが多いなと思うんだよね、
うん
うん、そのデザイナーベイビーとかさ、
うんうんうんうん、
だけどこう今日の説明を聞くとすごいなんていうか有効だし、なんかその倫理的な問題とかっていうのも結構なんかそこまで抵抗感がないのかなっていうような気がして、
そうだね、してその遺伝病の治療という意味ではやっぱりすごく 有益なというか有力な治療手段になる可能性が高くって、
うんうん、
でその確かにその赤ちゃんに対して遺伝子操作をするっていうことに関しては、うん、また別で、全く別のね、問題がたくさん山積みになっちゃうよね。うん、簡単にできるがゆえにやっちゃう、
うん、
やっちゃったっていうニュースもあったじゃん、うん、中国とかでね。
うん、あったね、うんうん。
でも、それは、もっとさ、こう、本当にいろいろ分かってないと、そういうことは全然できないっていうか。
うん、
まだまだその、人間の能力を伸ばすためにここを変えたらいいですよとかっていう次元では全くなくって、
うんうんうん、
なんかその頭が良くなるにはここの遺伝子を変えたらいいみたいなさ SF っぽい発想があると思うんだけど、それは、うん、そこに至るまでにはまだ全然わからないことが多すぎて、
うん、
それに対して科学は足を踏み出せないと思うんだけど、
うん、
こんなそういう遺伝病とかっていうのは結構歴史がなもう古くてずっと研究されてるような病気だから、
うん、
そういったところに対してこうどんどん使っていこうっていう機運はあるっていう感じ、
うんうんうん、いやもう最先端の技術というかね、
うんうん、だこういう遺伝子を遺伝子をちょっとこう改変したりとかして治療につなげようっていうのはいろんな分野で今起きていて、これから増えてくると思う、ますます。
なるほど。じゃあちょっとクリスパー、うん、キャスナイン以外にもそういう技術があったら、あるんだよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、
今後も。
その辺もまた話していけたらいいですね。
はい、じゃあ今日はこの辺で。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。